ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年8月15日、安倍内閣総理大臣は令和2年度全国戦没者追悼式総理大臣式辞において次の通り述べました。
天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族各界代表のご列席を得て、全国戦没者追悼式をここに挙行いたします。あの苛烈を極めた先の大戦では300万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら先陣に散った方々、終戦後遠い異郷の地にあって亡くなられた方々、広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などで無残にも犠牲となられた方々、今すべての御霊の御前にあって御霊安かれと心よりお祈り申し上げます。今日私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様のたっとい犠牲の上に気づかれたものであることを、終戦から75年を迎えた今も私たちは決して忘れません。改めて中心より敬意と感謝の念を捧げます。いまだ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません。一日も早くふるさとにお迎えできるよう、国の責務として全力を尽くしてまいります。戦後75年、我が国は一貫して平和を重んじる国として歩みを進めてまいりました。世界をより良い場とするため、力の限りを尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この決然たる誓いをこれからも貫いてまいります。我が国は積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携えながら、世界が直面しているさまざまな課題の解決にこれまで以上に役割を果たす決意です。現下の新型コロナウイルス感染症を乗り越え、今を生きる世代、明日を生きる世代のために、この国の未来を切り開いてまいります。終わりに今一度戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を心よりお祈りし、式辞といたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
中国外交のトップ、責任者である楊潔チ中国共産党政治局員は8月21日に 韓国の釜山を訪問をいたしまして、翌8月22日には韓国の青瓦台、大統領府のソフン国家安保室長と長時間にわたって会談をいたしまして、いろいろな問題について議論をしたということでありますが、何よりも注目されたのは習近平国家主席の韓国訪問の問題ということになります。この点につきまして、今回、余計地政治局員とソフン国家安保室長の間ではですね、新型コロナウイルスの感染の状況というものが安定をして、条件が整うならば、できるだけ早い時期に早期に習近平訪韓を実現させるということで、一致を見たということであります。韓国は習近平訪韓というものを非常に強く望んできております。特に金正恩委員長のソウル訪問の可能性というのが当面ないということになりましたからは、何としても習近平国家主席の訪韓を早く実現させたい、できれば今年の上半期にも実現させたいというふうに考えてきましたが、しかし新型コロナウイルスの感染症が拡大しましたので、それも延期せざるを得ないという状況でありました。まだそれでも韓国政府の要望というのは非常に強いものがありまして、年内、2020年のうちにも習近平訪韓というものを実現させたいというふうに考えているようであります。中国側も習近平、国家主席の韓国訪問については今積極的に考えているといいかと思いますが、それは、特にコロナウイルスの感染症で日本への、その国賓としての訪問の可能性がほとんどなくなったと、仮に訪問するにしても国賓では日本に行けないと、そういう今状況下ではですね、韓国訪問を先に実現させることの重要性というものを今中国政府は認識していると言っていいだろうと思います。それは習近平訪韓というものが実現しますと、当然のことながら韓国の中国傾斜というものが強まる可能性があるわけでありまして、それは結果としてアメリカと韓国の関係、米韓関係に摩擦を生じさせることになる。これは中国にとってプラスであるという、そういう考えを中国側は持っているようでありますが、この点については中国が韓国内にも不安といいますか、心配している声は決して小さくはありませんと、保守層には、それの心配の声が結構あるわけでありますが、これは米韓関係が悪化するんではないかというその可能性の懸念とともにですね、韓国が中国に近づけば近づくほど実は中国の韓国に対する要求は大きくなるはずだと、そして韓国は譲歩せざるを得なくなる、譲歩に譲歩を重ねざるを得なくなる、そういう状況が生じることへの懸念というものを、韓国内でも特に保守層は強く持っていると言っていいと思います。しかし韓国政府はその点についてはほとんど心配していないようでありまして、でむしろ韓国が中国に近づく、傾斜するとですね、アメリカが不安に思って、韓国に対して譲歩するんではないか、韓国の要求をむしろ受け入れてでも韓国を中国に行かせないようにするという、そういう期待があると言っ ていいかと思います。例えば特に在韓米軍の駐留経費分担問題、まだ、合意を見てないわけでありますが、このアメリカの非常に大きな要求が、習近平訪韓というものを実現させるとむしろ小さくなるかもしれないと、そういう期待も韓国政府にはあると言っていいかと思います。仮に習近平国家主席の訪韓が実現しますと、それは当然、中韓関係が、接近する、良くなるということでありますので、北朝鮮を、刺激することになるだろうと考えられます。中国の専門家の中にはですね、これで、北朝鮮側はですね、習近平主席の訪韓というものが実現性を帯びたということであるならば、金正恩委員長の中国訪問、訪中というものを、中国に対して、中国側に対して強く要求するのではないかと、そういう見方が中国ではあるというわけですし、特にそうなれば中国にとってはですね、韓国と北朝鮮の双方と、いい関係を持つことになる。韓国も中国に接近、北朝鮮も中国に接近ということになればですね、それは対米戦略上もプラスになるのではないかと、そういう考え方があるようであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコでラララをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。研ナオコでラララをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。7月15日、中原新潟市長が、藤原政務官に要望書を提出しました。その際、市長、政務官は、それぞれ次の通り述べました。それではお聞きください。
それでは本日は大変お忙しいところ、お邪魔させていただきまして誠にありがとうございます。昨年の11月16日には、拉致被害者救出のための休眠集会に藤原政務官から、ご出席を賜りまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。本日は、来年度の、施策要望ということで、新潟市議会の佐藤議長ともども、政務会にご要望に上がらせていただきました。昭和52年の11月15日に、本市で横田めぐみさんが北朝鮮によって拉致されましてから、43年という、途方もない長い歳月が経過をいたしました。先月の5日には横田めぐみさんの父茂さんがお亡くなりになりまして、大変国民の皆さん悲しんでおられます。拉致被害者のご家族の高齢化が進み、拉致問題の解決はもはや一刻の猶予もできない状況でございます。政府におかれましては、拉致被害者のご家族の痛切な思いを共有していただき、横田めぐみさんをはじめとした拉致被害者全員の一刻も早い帰国の実現と、北朝鮮によって拉致の疑いが濃い特定失踪者、本市出身の 大沢隆さんをはじめとした行方不明者となっている多くの方々がいらっしゃいますので、拉致問題の全容解明に向けて政府を挙げて取り組んでいただくことをせずにご要望いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
以上の発言を受けて藤原政務官は次の通り述べました。
本日は大変お忙しい中、市長さん、そして議長さんをはじめ、市の幹部の皆様方、大変、こちらまでお足を運びいただきましてありがとうございました。拉致問題を担当しております内閣府の政務官の藤原でございます。ただいま要望書はしっかりと受け取らせていただきました。新潟市におかれましては、毎年横田めぐみさんが拉致された11月15日の前後に県民集会を開催をしていただいております。昨年は私も出席させていただきましたが、このような集会をはじめとして拉致問題解決に向けた活動に精力的に取り組んでいただいていること、誠にありがとうございます。先ほど市長のお話にもございましたが、先月には横田茂さんがお亡くなりになられました。心よりお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈りしたいといたします。茂さんがご存命の間にめぐみさんとの再会を実現できなかったことは痛恨の極みであり、政府としても誠に申し訳なく思っております。また横田めぐみさんが拉致されてから43年、大沢隆さんが行方不明になられてから46年という歳月が流れております。先ほど市長のお話もありました通り、この長い年月が経つ中、拉致被害者ご自身もそしてご家族もご高齢になり、一刻の猶予もないとの思いを胸に改めて刻んでいるところでございます。拉致問題は安倍内閣の最重要課題ということでありまして、安倍内閣で拉致問題を解決する、この決意には全く変わりはないと、これは総理もあるいは長官もおっしゃっている通りでございます。肉親の帰国を強く求めるご家族の切実な思い、積年の思いを胸に、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、引き続きあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいりたいと思っております。今後とも新潟市の皆様方のご支援ご協力のほどをよろしくお願いをしたいと思っております。
今週は中原新潟市長、藤原政務官からのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。 もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9455kHz など、夜11時30分からは周波数9450kHz など、深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数7335kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。